市政に対する一般質問。財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など191項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。今後の観光振興は、無所属、三浦貴博さん。
質問。
観光資源を分類し、わかりやすく PR するフィールドミュージアム発令構想の今後の展開は、また、来年に芥川賞受賞50周年を迎える三浦哲夫氏の顕彰と、B1 グランプリ発祥の地であることを利用した PR について伺いたい。答え。
フィールドミュージアム八戸構想については、八戸ポータルミュージアムハッチを起点とした交通アクセスの紹介や、既存の観光資源の磨き上げを行い、観光情報ホームページやブログなどを利用して PR を図っていく。また、三浦哲夫氏の顕彰及び B1 グランプリ発祥の地であることを利用した PR については、現在活動している団体などと連携しながら、今後の取り組みについて検討していきたい。
地域に対する帰属意識の希薄化に伴う影響は、民主クラブ、石橋敦史さん。質問。地域に対する帰属意識の希薄化が懸念されているが、現状での課題認識と影響、及び今後の取り組みについて伺いたい。答え。近年、町内会をはじめとする地域コミュニティが担う役割の重要性が再認識されている。一方で、町内会加入率の低迷や高齢化による担い手不足など、地域住民の参加、協力が必ずしも得られていない現状があり、地域に対する帰属意識の希薄化の表れであると認識している。このため、これまで住民同士の助け合いなどによって支えられてきた地域の安全安心や環境美化などの公共的サービスへの影響が懸念されることから、地域コミュニティ振興施策をさらに強化し、住民意識の高揚を図っていく。65歳以上の障害者に対する対応状況と今後の方策は、社民党市民連合山名文雄さん。
質問。
65歳以上の障害者が、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行する際の対応状況と、今後の方策について所見を伺いたい。答え。市ではこれまで介護保険サービスが優先されることについて、65歳以上の障害福祉サービス利用者のうち、介護保険への移行が容易と思われる身体障害者には文書で案内し、知的及び精神障害者には窓口での相談により、要介護認定の申請を促してきた。現在は窓口などで、すべて直接会って相談を受ける形に改善し、制度について十分説明し、障害特性と個別の事情を勘案するとともに、本人及び家族の意向も尊重し支援しており、今後も引き続きより良い支援に努めていく。漁労民族資料の今後の保存活用策は、民主クラブ下田康夫さん。質問。漁労民族資料は国の重要有形民族文化財指定から17年も経過しているが、今後どのように保存活用していくのか。また、大久喜地区へ保存活用施設を整備する見通しを伺いたい。答え。同資料は一部を市博物館に常時展示し、また昨年は、特別展八戸の港に展示するなど、広く市民に紹介してきており、今後も博物館展示のリニューアルなどにおいて、一層の活用を図り、伝承に努力していく。保存活用施設については、大久喜地区に空調設備などの整った施設が必要であると十分に理解しているが、厳しい財政状況などを考慮すると、 建設年度を特定することは難しいと考えている。ドクターヘリ2機体制の有効性と実現可能性は、無所属、伊藤典子さん。質問。
来年度の県に対する最重点要望として、ドクターヘリの市民病院での運行続行、県での2機体制を掲げているが、その有効性と実現可能性について伺いたい。
答え、ドクターヘリは半径50キロ圏内に1機ずつ配備するのが望ましいとされており、仮に県立中央病院と市民病院との2機体制とした場合、県内のかなりの範囲をカバーできることになる。また、他道県では2機目、3機目の導入により、1機目の出動件数が落ち込むわけではなく、全体の出動件数が大きく増加していることから、2機目導入の早期実現に向け、県へ要望していく。片町朝市の新たな移転先選定についての支援は、公明党、夏坂治さん。質問。古くから市民に親しまれてきた片町朝市の新たな移転先選定について、どのように支援していくのか伺いたい。答え、片町朝市の移転については、新たに組織された町の朝市会から、社団法人八戸観光コンベンション協会に協力の要請があり、市も新たな開催場所を検討している。また、開催場所の選定については、地元住民の理解や騒音、駐車場などの問題を考慮し、警察や保健所など、関係機関と十分な協議が必要となってくることから、市としてはこれらの各種法的手続きや関係機関との協議について、同協会とともに連携を図りながら支援していきたい。桔梗の工業用地造成事業の経営健全化計画への対応は、社民党市民連合、松橋悟さん。質問、桔梗の工業用地造成事業の経営健全化計画における年間2億円の財政支援について、どのように対応するのか伺いたい。答え、市が本年度から毎年2億円を負担するという経営健全化計画案は、市への事前協議がないまま、青森県新産業都市建設事業団が一方的に策定したものである。市からの財政支援を前提とする同計画の実現には、市議会の議決が必要となるため、同事業団の理事会で可決されたからといって、市の財政負担が生じるとは認識していないことから、現段階では財政支援の予定はない。東部終末処理場敷地内に、出し小屋を暫定移転した経緯は、民主クラブ、田中光雄さん。質問。青葉地区の出し組が、紅葉地区の東部終末処理場敷地内に移転した経緯は、また、小中学校の校庭を利用して、出し小屋を設置できないか伺いたい。答え、市では出し小屋を確保することが困難な出し組に対し、青葉地区学校予定地を出し制作場所として提供してきた。しかし、昨年8月、同予定地が柏崎小学校建設地に決定したことにより、移転先として、私有地数箇所で協議を進め、現在、紅葉地区の東部終末処理場敷地内で出汁を製作している。また、学校の校庭利用については、児童生徒の授業や部活動などへの支障や安全確保の観点からも非常に難しいと考えている。改革型漁船の現状は、自由民主クラブ、島脇和夫さん。質問。漁船の老朽化が進む中、改革型漁船の取り組みが難しい実情にあると思うが、全国及び八戸港の状況を伺いたい。 答え、全国の改革型漁船の状況は、主として大中型巻き網漁船の改革が先行して進められている。当市では初代地域プロジェクトが立ち上がり、平成20年4月から改革型巻き網漁船が操業を開始しており、これ以外にも当市で水揚げしている漁船では、宮城県2隻、茨城県1隻がハサップ対応型で建造されている。同プロジェクトでは、現在、新たな大中型巻き網漁業と小型底引き網漁業の改革計画が検討されており、また、主力漁業であるイカ釣り漁業でも今後検討することとしていることから、市としてもこの協議に積極的に参画していく。南郷区におけるハタバコ生産の現状及び今後の支援策は、自由民主クラブ、
三部康弘さん。
質問。県内有数のハタバコ産地である南郷区では、タバコ税の増税による生産活動に与える影響が懸念されるが、ハタバコ生産の現状と今後の支援策について伺いたい。答え。当地区のハタバコ生産実績は年々減少する傾向にあるため、市では本年度、ハタバコ振興対策事業補助金を予算化し、ハタバコ生産者の生産及び経営安定に向け支援することにしている。最近、タバコ消費の減少で、ハタバコ生産をめぐる状況は厳しさを増しており、今後、株式会社日本タバコ産業の動向を注視しながら、関係団体及び生産者のニーズに即した支援策を検討していく。学校給食における米粉パンの使用状況は、
日本共産党議員団、畑中哲夫さん。質問。
米粉パンの使用は、県産米の消費拡大につながると思うが、学校給食における使用状況について伺いたい。答え。当市の学校給食では、平成18年度より、県産米 50%、外国産小麦粉 50% を原料として作られた米粉パンを提供しており、子どもたちから好評を得ている。本年度は年5回提供する予定となっており、今後も米粉パンや米飯などの提供により、県産米の消費拡大に努めるとともに、地場産品の活用により、学校給食の充実を図っていく。地域密着型サービス外部評価制度における県の実施要領改正に対する市の対応は、
日本共産党議員団、松田勝さん。質問。
地域密着型サービスを提供している小規模多機能居宅介護事業所などが受けなければならない外部評価について、県の実施要領が改正されたことによる今後の対応を伺いたい。答え。
県では本年4月、実施要領を改正し、同事業所が年1回受けることになっている外部評価を、同事業所が開催する運営推進会議に、市または地域包括支援センター職員が必ず出席していることなど、一定の要件を満たす場合は各年で受けられることとした。しかし当市では合計228回の会議出席が必要となり、対応に苦慮しているため、本年5月、県に要件緩和を要望したところであり、今後も当市と同様の県内の他自治体と連携を図りつつ、要件緩和の実現に努めていきたい。
環境に配慮した畜産振興を、自由民主クラブ、
森園修一さん。質問。
畜産事業者の誘致のため、青森県環境影響評価条例における畜産施設の規模要件見直しと環境面における対応策について伺いたい。答え。
これからの畜産業は悪臭などの公害防止対策が必要であり、その施設整備にかかる費用回収には規模拡大によるスケールメリットの追求が必要であると認識している。このことから市としても県に対し、同条例の規模要件見直しを働きかけるとともに、畜産事業者に対しては国・県の制度を活用した周期対策施設の整備を推進し、地域の特徴を生かした畜産振興に取り組んでいきたい。
桔梗の工業用地造成区域選定の妥当性は、無所属、坂本道信さん。質問。
桔梗の工業用地造成区域を当初の計画区域から変更したことについての妥当性と、その変更を止めることはできなかったのか伺いたい。答え。当初の計画区域は県道に隣接する用地が多く、住宅、工場、変電所などがあり、買収価格、保証金額などの費用がかさむという理由で、青森県新産業都市建設事業団から変更の申し出があり、協議の結果変更されたと理解している。この変更に伴い新たに編入された区域についても工業用地として活用できるものと理解して了解したものと考えており、同事業団の提案であったことから基本的に了承したものである。
公共交通へ財政支援をすることの説明責任は、自由民主クラブ藤川由里さん。質問。公共交通を維持するため、市民へ財政支援の必要性を説明し、さらなる協力を得ることが必要と考えるが、所見を伺いたい。答え。生活支援の公共交通を維持・再生するためには、単なる欠損補助ではなく、投じた公費がより多くの市民に還元される公共交通政策が必要と考えている。このため、昨年3月に策定した、八戸市地域公共交通総合連携計画に基づき、より多くの市民に使ってもらえる利用しやすい公共交通を実現する施策に取り組むなどしており、今後はこの計画などを踏まえ、政策的に財政支援することについて、公聴会などを通じて説明責任を果たすよう努めていく。桔梗の工業用地造成事業に対する責任は、民主クラブ寺地則之さん。質問。桔梗の工業用地造成事業の負債について、事業者である青森県新産業都市建設事業団の責任の所在をどのように考えているのか伺いたい。答え。責任の所在については、負債の最大の要因である工業用地内に軟弱地盤地が存在したことに関係してくるが、いまだになぜ同工業用地内に軟弱地盤地が存在したか明確になっていない部分もあることから、現在、県、事業団、市との3者で経緯などについて確認を行っている。ただ、負債についてはあくまでも事業団の負債であり、事業団が負債を処理するにあたって、関係団体がどのように支援していくかというのが基本的な問題の構図であると考える。